今日の水戸黄門様は先週に引き続きお二方お越しいただいております。元国土交通省事務次官安富正文先生、そして元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です。ジャパネットの話しましょう。
はい、先週の続きで
いや僕ね、僕ねすごいな思ったのね、
はい、
まあその2代目が東大やから言うわけじゃないけれどもね、
はい、
やっぱりね学ぶ力っていうのはね、やっぱりすごくあるんでしょう。でね、今西さんが前に言わはったね、
はい、
コールセンター、
うん、
あれねすごいな思ったらね、
はい、
今まで委託してる部分、
はい、
みんなやめて、
ええ、
自前にしようと、
お
2000人コールセンター、うん、自分とこで抱えて、
ええ、
でその彼女らが何してるか知ってる。自前やから、
はい、
コールセンター受けるやん、クレームあるやん、
はい、
ほんなら売ってるもん、うん、掃除機やったら掃除機あるやん、それの掃除機を持ってきて、直接クレームの箇所を自分で説明するんですよ。
ああ、そうなんだ。
これ委託で外注はできません。
確かに
ちゃんとな、
そうそうそう、
あの勉強してるわけですね。 その製品の内容について。
だから今度売るこれはこういうクレームがあるからっていう、うん、直接コールセンターの子が言う、ね、でもっとびっくりした2代目の社長は、先代の時に商品アイテム数8000何本やったんです、
う
ん、
お多いですね、
多すぎるって減らしたんです、
う
ん、何本になったか知ってます？どのぐらいまで減らしたか。
どのくらいだろう、半分とか。
770。
そんなに。
1割以内に抑えて、それの方が商品効率いいですわ、
うんうん、
あ、まあ確かにね、
楽に。それともう一ついいのは、コールセンターの子は8000覚えられます
それ、いや700でもいいですけど、
700でも結構な量ですよね。
そうそうそう、ものすごくねその辺はね、うん、やっぱりね若い感覚です。
なるほど。
ほんでね平気で、あのホテルとスタジアムと一緒にあるんです
ね、う
ん、めちゃ面白いのはホテルのベッドにしたって全部ジャパネットが売ってる製品なんです
。ああ、なるほど。
そのホテルに使った人間はあ、この冷蔵庫便利やとか、ね、
買おうって言うんです
。そうそうそう。
そうか。
ショールームになってるんです。
いや、ショールームだ。
ほんで、ショールームを隣接して置いとん。
あ、それは別
に。別に。
別に。ほんならホテルで泊まったやつ、あ、これ便利やわーって。見に行ったらもう売ってるわけです。
なるほど。
リコーもんで、ほんでサッカーの試合なんかね、年間そんなのないですやん。何してるか知ってます？
なんか公演とかなんとかやってんじゃないですか。
一般の人に開封して、
うん、
勝手にね、うん、
自由に
中でご飯食べれ
る。あ、本当の開放。
そうです。
いわゆるあのイベントをやるとかそういうことじゃなくて、
常日頃から住民の人は勝手に入って、は
い、観光客が集まってますよね。
そう
です
。遊んで食事して
る。その、あ、そうなんですか。音楽会とかなんとかやんじゃなくて、
ほんで地域活性のためにって
単に入っていって、
ほんで本社もね全部そこに集めと。
あ、
やっぱあの発想はね若い人の発想です。
なるほどね。
固定観念が少ない。これから未来像はこうあるべきやって。ね、それテレビで特集してね、そういうのは喜んで見るようにビデオを撮って、というのは年取れば取るほどね逆なんだと。年取ったからっていう人おるけども、違うでって。年取ったらこの職場におる時間少ないから、未来予測をね身につけとかなね、
うん、
過去の話ばっかりしたってね、それこそね古に習わば今通じるそれやったらね今通じるねものを年取ってんねんから、時間があったら見てる方がね僕はやっぱりいいと思いますね。というのはボケんの嫌なんですよ。もうだんだんボケてきて物忘れしてるから、
うん、
だから過去を追っかけたらねボケんの早まるから、 今なったら若い人とね、大学生のね、企業を目指しているような子と喋ったら、それ東さんなんかと喋ったらね、若いけど勉強な頑張り屋さんやし、
うん、
そうですね、
うん、だから僕はね、あの仕事ってね、あのでそばにおるね賢い女の子がねこう言うんですよ。仕事ね、
え
その子は割と大きな会社の女重役までしてた子やからね、うん、こう言うんですよ。仕事とね、例えば仕事じゃないのとね、
うん、
みんな全て仕事や思ってますって、
うん、
というのは仕事って頭使って結果出すのがやっぱり仕事で、アメリカのそういう考え方。例えばアルバイトの子っていうのはね、時間を買ってるわけです、その子が、ね、だから仕事っていうのは時間じゃなしにその人の頭脳的能力なんですよ、
うん、
なるほど。
だから日本は終身雇用になってしもてるから、もう頭脳を使わんことでも全部同じレベルの仕事になってしまってるんです、うん、ただね、うわ世界変わったな思うのはね、あのマスクが浸透の打ち上げしましたね、あれしてあります？
知らない。
自分が持ってるあの X いうのを使って浸透どう思うって言って売ったんですよ。見てる間にね160万返事来るんですよ。
は
そして
すごいです、ね、
賛成がほぼ6割
お、
うん、
というのは一瞬でねそれだけのデータが集まっちゃうんですよ。
なるほど。
これはね日本ではねできないゲートです、
うん、
それはあのホリエモンのあれでもね、うん、俺もしくはホリエモンがね成功してたら
うん、
めちゃくちゃ変わってますよ、
うん、
富士なんかびっくりする会社になってたんちゃいます、
うん、
それはメディアっていうものが古くなって、うん、通信が世界的な中枢になること彼ら知ってたわけですから、
うん、
それ潰さんってやってくれてる。やっぱそこがねアメリカと日本の違いなんかもしれませんけれどもね、
うんうん、
そう僕ね面白いなものはね西松屋っていう、
はいはいはい、
あこもねなんでここって思ったら、
うん、
今3代目かな継いだ途端にね伸びてくるんですね。ジャパネットも、
うんうん、
ジャパネットはあのカリスマがどいたらあかんやろと思ってたんが、
う
ん、
だいたい2代目3代目が潰すって言われてますから ね、
そうね、
そう全然違うんだよね。
2人ともね東大、
あ
うん、
いやそれ別にお二人が東大から言うてるわけじゃなしに、やっぱりね真面目に勉強して東大行った人はね一般社会出てもね学ぶ癖があるんですよ脳に、
うん、
だからやっぱり学ぶっていうのは先を学んでるんでしょうね。だからやっぱりそういう面ではやっぱり子どもの頃から真面目に勉強してきた人っていうのは大人になっても上面のあれ儲かるんじゃなしに、
うん、
もっと基礎分析する能力がやっぱりあるんでしょうね、うん、それ私はもう一度生まれ変わったらその基礎能力をちょっと多めに神さんに言うて増やしといて
十分基礎能力ありますよ。
ありがとうございます。
我々よりもっと知識があるし、
もう知らんこと
ばっかり、
知らんことばっかりなんで僕今ね江戸時代の勉強し直してる。江戸時代ってすごいですね。あの 農業が 85%
あ
ほんでみんな間違うてんな。日本人は江戸時代なもうほとんどのやつが字読めて書けてって言うてるんです、うん、あれね大間違いだ。
もうそうでしたか。
何割ぐらいか知ってますか。
ほとんどと思ってましたから
30%。
あ
そりゃそうですわね。なんでか言いましたら武士と商人、うん、量を合わせても大体 15% ぐらいですからね。大概の農家の人はやっぱり読めなかった。だから商屋さんが
町中の人はなんとかよそうそうみんな読めたんだ、
うん、読めんことには生きていけない。 それでもね、世界から言うたら 30% 当時ね、めちゃくちゃ多い、ね、
まあそれはそうですよね、
高い数字で、うんうんうん、
それヨーロッパのほとんど事業まれへん、
ね、あそうですよね、
だから牧師さんがみんな英で教えてるわけでしょ、
英で、
うん、そうだ教会って
英ですね、はいはい、確かに
あれはそういうことなんです、
物語をこう、
そうそうそう、ね、結局聖書にあるもん全部やっとるんですよ、
うん、
それ日本は反対にお寺行ったらお坊さんがいろんなことを教えてくれるわけだから、
うん、
そういうもんでね、で日本の場合宗門管理ですから、
うん、
お寺が区役所みたいな役してますからね、
うん、
僕ね面白いな、そのカーラバンってありますよね、
はいはいはい、ここ
はい、それと江戸時代って
新聞ですね、昔の、
それを日本人は勝ってでも読んでたわけですから、これ今井さんヨーロッパやったら考えられんのちゃいますよあんなもんで、
うん、まあだけどああいう面白い話をね、瓦版屋を持ってくるとやっぱり買いたくなるんです。
そうですね、
でそれはねやっぱ大阪ですよ、
あの
大阪商人の全て大体出発点は大阪なんですね
結局そういうことです
それで経済の中心はね、
それで噂話も何もみんな商売だったんですよ、
結局そういうことですね
すごい、
だから米問屋ができたり、それみんなあの貿易の時の糸問屋からみんな大阪で始まってますよね、
う
ん、メディアっていうのは ね大阪なんですよ、
本当そうですね。
それでその時にやっぱりあのなんていうんですか、1秒を争うような飛脚屋がいたり、ね、物流ができたわけだからね、本当に
河原ワンマンの河原にを掘ってやったんが最初で河原
ワンマン、なるほど、ね、ただね江戸時代ね、問題です、
問題
手紙ね、
うん、
封書、
はい、
東京から江戸に送るとしますね、飛脚に頼んで、はい、
東京から江戸ですか、
あごめんなさい、
江戸から大阪、
大阪から江戸から大阪に、あなるほど、はい、
上方から江戸ねね、なんぼやったか、だいたい料金どのぐらいやった
か、料金ですか、
料金、
お金、飛脚が届ける、ね、
現代の金銭の感覚にして、にしたらどのくらいか、
どのぐらいです、
うーん、やっぱり相当高かったでしょうね、
何分ぐらい思います、
1000円ぐらい、
1000円、
あのね、実は特急便、
特急、はい、
急ぎのやつが1000円なん
です、うん、おあすごい、おめでとうございます、
一般のやつありますね、普通に400円、
それ安いですね、
うん、ものすごい安い、
でも何日間かかけてですよね、飛脚ですから、
だから東急便油のはもう馬使って、
日本郵政よりずっといい、
だからね、
そうです、ほんでもっとびっくりするのは、うん、重さにおいて、
うん、
大きさにおいて、
うん、
細かい料金決まってる、
うん、
そうやって見たら、で初期は民間を大名とかは使わなかった、
うんうん、
とだんだんだんだん民間が充実してきて、
うん、
商業を買って
カップ、
うん、そうしたら大名らは民間のそれに乗っかってきた、自分ら廃止して、
あ
それはねものすごく合理的なんですよ、
う
ん、
合理的ですね、
うん、だからびっくりするのは、あの時代にものすごく物流も含めた整理されとったんだ、
う
ん、
なるほど、
まあ、言ってみたらあの大名行列使ってね、ほんまにアルバイトがあって、
うん、そうらしいですね、
そうなんですか、
うん、要するにあんだけの人間を動かしたらむっちゃ金かかるから、
確かに
途中途中だけアルバイトやって、
うん、エキストラ入ってるんです、ね、
そう本当の侍どのぐらいか知ってます、
本当の侍、
本当の侍
15%
あ、まあ、そんなもんか、
あとはね
雇われ、
日雇い、
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 アルバイト、
アルバイト、
そうやって考えたら合理的なんです、
う
ん、
そうですね、
あれ飛脚もあのずっと一人が大阪まで行くわけじゃなくて、
じゃないですよ、
途中途中でそれぞれの問屋があって、そこのところですよ、
う
ん、
そうです、
だから地元のやつを採用してるの、うん、うまくやってて、
ああなるほど、
ほんでびっくりするのはね、もう決めとるんですよ、東海道の宿場は、
うん、
馬100頭置いとけ、
うん、
あこれはもう幕府のお達しでルールで、でだんだんだんだんものすごく 生産性高まって往来が激しになったら、うん、どうしたか言うたら農家で馬持ってますやん、
うん、
それを急な時は出しなさいって、うん、これも決めとる。
なるほど。
それがものすごくね江戸時代ってね、
うん、
それからその当時の韓国と150年ぐらい前に比べてるわけですね、
うん、
全然違うんですよ、
うん、
もうあまりにも日本は素晴らしすぎると。街も綺麗やし、うん、流通もあれやと、うん、で当時韓国で唯一ヨーロッパの連中がすごいな思ったのは和紙。
和紙、
紙ですか。
紙、うん、
紙、
機械製は日本の方がはるかに優れてる、
うん、
でね、オランダ船がね、あの江戸時代の時に韓国のチェジュ島に漂流するんです
よ、う
ん、そうしたらね17年間ぐらい、
うん、
えらい目に遭うんですよ。
えらい目に、
いやそれはもう牢屋に入れられた。
ああ、
うん、なるほど、ま
あ、いわゆる奴隷みたいな感じで、
うん、やっとさ逃げて、なら日本に行ったらオランダのあれがありますからね、
うん、
長崎に、
うん、
ほんなら吹かれるわけです、うん、お前ら殺されると、
うん、
それでもここおったら殺されるんで、
うん、
仕方なしに何人かで逃げおるんですよ。なら息までたどり着いたら、殺されるのちゃうかな思ったらよかったね言うて、でちゃんとご飯も食事もちゃんとしてくれて、ほんで長崎まで送ってくれる、それぐらい日本はやっぱり、ただ日本政府はね、国はね、そういうねいいことやったっていうことをね、謙譲の美徳か知らんけど言わない、
うん、
もっと言うべきですよ。
まあそうですね、
うん、今ね、ほんでちょっとね SNS 見てたらね、いいか悪いか知りませんよ、国会議員のその帰化した人間は、
うん、
あかんやないか言うて叫びまとるこれね新聞やったらできませんね。
できません。いや、そうですね、
これね、
うん、まさにヘイトですよ。
本当ですよ、
ね、
どうなんでしょうこれ。
ネットでは消せもしないし、うん、削除もできない、
うん、
でそれでみんなが見られちゃうし、うん、あるいは勝手に情報が入ってきちゃうんですね、うん、これはやっぱりだから通信の世界なんですよ、
う
ん、
そうですね、
そうですね、
だからそれはもう、だからそれが通信の世界っていうのは街道筋みたいなもんで、
うん、
道路上でわめいてるやつのはみんな乗っけちゃってる感じなん
で、う
ん、
そういうことですね。
だからそれがやっぱりあのみんなあの表には出てこないけどみんな知ってるっていうか、
うん、
ね、
うん、
で匿名にして、まあ、犯罪者の場合でも、うんうんうん、匿名にしてもすぐ名前が
出ますよね。
それで、
そうですね、
あれもちょっとひどい話ですよね、うん、家族の親族やったら地元やらっていうのがね、
うん、
とかそれが野放しになってる、うん、これはだからちょっとここのところどうやって整理したらいいのかね、
うん、
だから本当のフェイクニュースっていうのをフェイクだっていうことがちゃんとなんか分かるあれがあるといいんだけど、全然そういうことはできないですよね。
ただ僕思いますけれどもね、従来のマスコミがネットほど財務省を叩けませんもんね、
うん、
ものすごい叩き方、えげつない叩き方出てくる、
うん、そうなんですか。
それでその叩けば叩くほど YouTube で出れば、うん、広告収入が入るわけですよね。
そうですね、
うん、そうですね、
ね、それ広告出してるのは一般の大企業ですよね、うん、この人たちはそいつにじゃなくて、ね、YouTube に対して出してるから、
うんう
ん、で電通がそれ紹介したり、うん、大手の広告代理店が、
う
ん、
はい、
どこに出るか分かんないけど、まあ、
ええ、
これも、もうネット全体で100万回分を出しますっていう、
ええ、
やり方だから、
うん、
それで金儲かるわけですよね、
うん、だからなんか何でもいいから出して でも、うん、あのね、
注目を集めればいいという感じになる、うん、
このビジネス自身がやっぱりおかしい感じがします、
うんうん、例えば大手がそれの広告出すことは、うん、フェイクでも信用しますよね、
うん、そうなんです
よ、
その辺のね兼ね合いこれ ね、もう一つ怖いのはね、平気で SNS で 観光の悪口であろうが、うん、何であろうが、うん、ガーッとやっとるんです、
うん、
それはだから韓国でも中国でもネットに出したらば日本でも見られるわけだから、そ
う
そ
う、うんうん、
僕ね観光立国にするのはいいんですよ、
うん、
それとこれものすごく今弊害出てるわけですよね、
うん、
そらひどいとこなってこんといてくれ言うてるとこもあるわけでしょ
オーバーツーリズムってのが、ね、京都なんか問題になってます、
はい、
はい、もうほんまに来てほしくな い,
い, やいや
そしたらね反対にね片方はエンジンかけてるわけです、うん、アクセル踏み回って、
うん、
片方はブレーキかけてる
まあそうですね、
このね矛盾っていうのをね、
うん、
法律的にね、うん、いかに日本は曖昧かです、
うん、
いやもっとねあの観光するんならするでねもうちょっとルールきっちり作ってね、
うん、
あのカバンなんかをねバスで乗っけて個人個人でやってるから、うん、今京都の市バスなんて大騒動してるわけですよ、
まあ、そうですね、
だからもう本当に空港からねもう大きな荷物はホテル
に直接ホテルに運ぶとかね、は
い、もうそれをきっちりね、うん、もういや
そういう
制度化にした
らサービスあると思うからね、う
ん、あるのはあるんですよね、
うん、
それ制度もっとね
いい、うん、
きっちりしたら、
まあ、民泊が多いからよ
もう民泊大変
ですよ民泊だともうみんなゾロゾロ持ってくんだから
もう京都大変ですよ
この
ゴミ出しゴミがまたよねそのまま出しよるでしょ。
あれら
もうむちゃくちゃですよ。
京都人大
変。新藤さん熱く語っていただきますけども
。もう熱くなりますよ。
だから観光もですね、うん、まあ平準化、まあいわゆる地域的な平準化をするとかね、
はいはいはい、
それから時間的、
うん、
まあ、
はいはいはい、
要するに休みの日だけにこう来るんじゃなくて平日に、はいはいはい、そういう地域的な平準化と時間的な平準化をどうやってやるかっていうことを真剣に考えなきゃいけないと思うんですよね、うん、だからねはっきり言うけどあの夏休みとかなんとかもちょっともうちょっと分散するとかね、
なるほど
あるいはそのもうなんていうのかな平日に多少勉強のために観光に行くみたいな修学旅行じゃないけど、
うんうん、
そういう日にちを増やすとかね、
は
い、なんかうまくやって地方の都市に行って、
うん、行ってい
ただきたいです、
まあ、どんどん
行ってそういうところをやっぱり宣伝しないといけない地方にもこんないいこと
があるけど地方もね本当にいいとこいっぱいあるんですから
そうですね、
うん、おっしゃる通りです
今日は京都人代表であ のインバウンドの愚痴を最後に
愚痴愚痴で
締めましょう。
本当です。まあ、そこをうまく安富先生にまとめていただいて、
はい、ありがとうございました。
今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
安富正臣と
今西光雄でした。